ご理解第27節。昔からあの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃというものでも、だんだん不幸なことが重なって、世間ではどういうものであろうというようなことがあろうが、何ほど人が悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物さ。親鸞聖人は、善人なおもて往生を説く、いわんや悪人をやということを残しておられるそうですが、親神の心を痛いほど捉えたお言葉だと思います。善人悪人を問わず、神様助けてくださいという心を起こしたら、おかげが受けられるのは、氏子助けたしの心願の現れであります。おかげが受けられるとか、心願とあります。氏子助けたしの神様の一念だということですけれども、氏子助けたし、もちろん氏子が難儀な氏子を助けてくれと、取り次ぎ助けてくれと、天地金の神様が教祖池上金光大臣様に願われたわけですけれども、まあ願われたというのか、頼まれたというのか、いわば難儀な氏子を助けてくれと。氏子は神様に願う。それは難儀から解放されたい。助けてもらいたい。と願うわけですね。いわばおかげを願うわけです。まあ、ご利益というものでしょうかね。その氏子はおかげが欲しいという。一方、師匠大坪宗一郎氏は、お徳を授けるというのか、お徳をいただく道を教えてくださる。そのおかげというものは、自らの心から、いわばおかげは我が心にありと教えてくださるように、自らの心からおかげというものは出るのかもしれない。しかし、ご神徳ということになると、自らの心からだけではどうしようもないところがありますね。ご神徳、それは神様のご信用じゃと教えてくださいます。私どもがいかに信用してください、信用してくださいとお願いしても、神様が信用してくださらなければどうしようもないわけですからね。信用してもらえられるような私どもでなければならないということでありますね。まあそういう意味からすると、私どもの心から出ると言われ、まあ言えなくもないわけですね。私どものあり方次第、私ども次第で神様が信用してくださるか信用してくださらないかが決まってくるわけですからね。しかし、私どもがいかに精進したからといって、神様が信用してくださらなければ、やはりそれはそこまでということになりますね。私どもではどうしようもないところもありますね。その信用していただく元は、私どもが作っていかなければならないと。信心して徳を受けてくれよと教えてくださる。信心して徳を受ける。信心をしなければやはり徳は受けられないということかもしれませんね。何が言いたいのかというと、おかげを欲しい、おかげが欲しくて信心をする、これは大抵のものがそういたします。やっぱりおかげをいただきたいから 信心をいたします。しかしその最初からご神徳をいただきたいと思うて願って信心する人はまずおられないと思いますね。ご神徳がいただきたいから信心を始めるという人はほとんどおられないのではないでしょうかね。まずはやっぱりそのおかげがいただきたい、助けてもらいたいと思うて信心を始める。そしてそこから信心をしていくうちに、ああなるほど、人の助かりを祈ることが本当だというような心が育ってくる。そして人が助かる、お役に立ちたいと思う。その人が助かるお役に立つ、立ちたいという願いが芽生えてきた段階で、これはおかげをいただくというだけでは人が助かることにはならない。人が助かるお役に立つためにはご神徳をいただかなければ、神様にお働きをいただくようなご信用をいただかなければとても人を助けるお役には立てないと分かった時に初めて、おかげではない、いやこれはどうでもご神徳をいただかなければならないという心が、ご神徳の必要性が出てくるというのことではないでしょうかね。いきなり新人始めの人にご神徳をいただきなさい、ご神徳をいただく新人を目指しなさいと言っても、それはまああまりピンとこられないでしょうね。まずはおかげをいただきなさい、おかげをいただきたいならおかげは我が心にありますよという、いわゆる天地書きつけ、これがまず出会いの始めということかもしれませんね。石上金光大臣様のお取り次ぎを願い、天地金の神様に一心に願いなさいと。これはもちろん天地金の神様が願っておられるということでもありましょうね。それは我が心になりなさいと、おかげは我が心にありだと、その我が心も自分の心だという解き方もありましょうし、和らぎ喜ぶ心にあるのだといういただき方もあります。すなわちどんな難儀な中にあっても、和らぎ喜ぶ我が心ができたらおかげがいただけれるよと、あるいはその和らぎ喜ぶ我が心自体がおかげですよとも言えますね。そのどういう状況の中にあっても、和らいでおれ喜んでおれる心であるならば、もうそれは助かっておる心ですからね。その我が心になればおかげになるとも言えますし、その我が心自体がおかげだとも言えるわけですからね。もう和らぎ喜ぶ我が心がいただけたら、いわゆるご利益をいただきたいという心はもうなくなっているかもしれませんね。もうすでにそこで助かっておるわけですからね。そういう心を今月今日で頼めいと、まあ願うといい、頼むといい、ほんのわずかの文言の中にこの二つの願う、頼めい、あるいは願い、頼めいと表現されておられるということが、いかに願うということ、願えということ、頼むということが大切かということも述べておられるわけですけれども、まずはそのおかげの世界ということでしょうかね。 しかし天地書きつけのそこからもう一つ先のいわゆるおかげではないご神徳をいただきたいという世界に入っていくことがいるわけですね。師匠はそのご神徳をいただく道を教えてくださった。しかしそのおかげがいただきたいという世界からご神徳がいただきたいとその願いが変わる。そこにはやっぱり人を助けるお役に立ちたい、神様のお役に立ちたい、神様のお役に立つためには、人が助かるお役に立つためにはご利益をいただくだけではダメだと、ご神徳をいただかねばダメだという心が育つということでしょうかね。そういう心が切り替わっていくということでしょうかね。そういうことがやはりいりますね。愛楽理念はおかげをいただくための理念ではない。愛楽理念はご神徳をいただくための理念だと。私どもがおかげをいただきたいという世界からご神徳をいただきたいという世界に育っていかねばなりませんね。それは神様の願いだからです。宇宿は身よく身勝手のおかげをいただきたいという願いに終始するのかもしれません。しかし神様はそういつもかつも飴玉やチョコレートを与えようとしておられるわけではない。氏子の心が育つことを願っておられるのが神様のまあ本心、本願、本音というものですね。神様の願いは氏子にただおかげを授けたいのではない。そのことを通して氏子の心が育つことを、それこそ人の助かるお役に立ちたいという心が育つことを願っておられると思いますね。私どもの願いと神様の願いが一つになるような心のお育てをいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。